皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年11月3日にミンフィーネットで発表された少年を持ち続け行いがたきは行いうるという内容です。それではお聞きください。ヨーロッパ法へ。少年を持ち続け行いがたきは行いうる。文、ヨーロッパのダーファー弟子。2006年以来、私はヨーロッパの各都市や国で開催された100以上の公演で、幸運にもシェンユンの舞台裏をお手伝いする機会に恵まれました。私はシェンユンの手伝いをするために他の国に行くたびに、現地の同州たちがシェンユンの仕事に力を注いでいるのを見て、他の国の同州たちがシェンユンを通じて主婦が主情を再度されるのを手伝う機会を得たことを光栄に思う一方で、悔しい気持ちや悲しい思いもありました。ポーランドの主要な協調人としての私は、ここ数年シェユンをポーランドに招くことができず、この偉大なプロジェクトに参加する機会をポーランドの同州に提供することができませんでした。これは私の原因であり、すべて自分の責任であると感じています。長年、シェユンをポーランドに招くことを果たせなかった私は、今、主要な協調人として、全力を尽くして、シェユンをポーランドに招き、この神聖なプロジェクトに取り組む貴重な機会を、同州たちに与えなければならない、と思いました。シェユンは、前回2015年に、ポーランドのウッチ市で講演し、大成功を収めました。それ以来、私たちは国内ナンバーワンの劇場を見つけることだけに集中し、VIP チームがすべての知り合いに連絡しました。しかし、結局、ポーランドで最高の劇場を予約することができませんでした。そこで、ポーランドの他の劇場に、シェンユンを招請しようとしたところ、シェンユンは西ヨーロッパの文化都市を優先するため、遠く離れているヨーロッパの東側まで来ることができなかったのです。その後、新型コロナウイルスの流行のため、ポーランドでは7年間もシェンユン公演ができない状態でした。ポーランドとシェンユンの協調人として、私は毎年シェンユンを招請できなかったことを残念に思いながら、再び招請することができるかどうかについて、だんだんと自信を失いました。毎年、シェンユンをポーランドに招くことに消極的になるにつれて、私もまた停滞し、絶望的な状態に陥っていったのです。昨年10月、ヨーロッパのシェンユン運営の協調人から電話があり、ヨーロッパのシェンユンツアーに空き期間があり、中共ウイルスの影響でヨーロッパの状況はそう簡単ではないと告げられました。これは本当に目が覚めたような気がしました。早速、シェンユンの VIP 担当の同州と連絡を取り、この電話の内容を伝えました。ポーランドでの中共ウイルス防止対策は他のヨーロッパ諸国に比べて甘く、シェンユンの公演に悪影響を与えるような制限は基本的にないのです。ポーランドでのシェンユン公演の開催に協力できること、他方ではまだ空き期間があるので、遥か遠い東ヨーロッパにシェンユンを復活させるチャンスだということがすぐに分かりました。そこで早速、これまで基準に達したすべての劇場に連絡しましたが、いずれも公演のスケジュールに合う日程はありませんでした。主婦は、乗り越えられそうもないと見えても、行いがたいと言われても、 本当にできるかどうか、試しにやってみてください。と説かれています。そこで、すぐにポーランドのすべての劇場をチェックしました。ポーランドにある73個の劇場のリストを作り、すべての劇場の観客収容人数と舞台の大きさを確認しました。実は、全73劇場のうち、最低条件を満たしていたのは、事前に問い合わせた3劇場だけで、どれもが利用できる日程がなかったのです。他の対象外の劇場の上映可能日を確認し始めました。すぐに、ある劇場で空いている日が見つかりました。この劇場の詳細を協調人に送りましたが、座席数が足りない、とすぐに断られました。しかし、私の頭の中では、乗り越えられそうもないと見えても、行いがたいと言われても、本当にできるかどうか、試しにやってみてください、という主婦のお言葉が聞こえていたのです。この協調人に、この劇場について、支援員事務所に再確認してもらえないかと尋ねたところ、例年、同じような座席数のより良い劇場は皆断られましたが、それでも望むなら確認してみてもいいです、とのことでした。私はそうしました。すぐ返事が来ました。客席が少ないことが最大の問題ではなく、ステージが狭いために、早く着替えるための控え室やピアノを置くスペースもないということも原因の一つであるそうです。私はヨーロッパ各地で支援員の舞台裏を手伝ってきたので、支援員が舞台で何を必要としているか、技術的な問題への様々な対処法についてかなりの知識と理解があります。支援員事務所から着替え室とピアノを置くスペースがないという返事が来たとき、私は支援員事務所に次のことを検討してもらえないか、と丁寧に提案しました。後ろの防火カーテンを引き上げて、後ろに楽屋を作ることができますし、外には大きな扉と広い廊下があり、この廊下にピアノを置き、必要なときにステージに移動することができます。主要な協調人である私は心の中で、これは自分が心の奥底でどれだけ支援員をポーランドにお招きしたいかという気持ちに対する試練であり、ポーランドで支援員公演ができるために自分がどのように努力し困難を克服するかに対する試練でもあると考えました。しばらくして、私の提案について、確かに可能です、という返事が返ってきたので、すぐに契約書を作成し、1月公演の2ヶ月前から宣伝活動を始めました。このように、慈悲深い主婦の塩梅で、私たちは支援員をポーランドに連れてきました。ポーランドのダーファー弟子たちはやっと、主婦が、ポーランドの衆生を救うことができるようにしたのです。私たちは一生懸命に努力して、チケットも順調に販売できて、公演の2週間前に追加公演が決まりました。結局、3公演とも満員御礼となりました。主婦に感謝いたします。1月、私は公演のステージ裏で、ポーランドで再び、支援員の公演ができることを目にして、とても幸せでした。しかし、個人的には心身ともに疲れ果て、支援員公演の直後に予定している家族との休日が待ち遠しくなりました。しかし、夜の公演の舞台裏で、5月の支援員公演にまだ空白の時間があることを知り、その空白のスケジュールを埋めるために協力しなければならないと思いました。疲れ果てていましたが、すぐに同州にその情報を伝え、翌朝一番に すべての劇場に再度連絡を取りました。すべての基準に達しているとは言えないもう一つの劇場を見つけたのですが、公演のスケジュールに該当するのは一部の日程しかありませんでした。私は改めて主婦の説法、乗り越えられそうもないと見えても、行いがたいと言われても、本当にできるかどうか試しにやってみてください、を思い出したのです。私たちは劇場に連絡を取り、提供している日程はとても良いのですが、ツアーで利用できる日程とは合わないので、もし日程を変更してもらえるなら、喜んで劇場を借りたい、と説明しました。話し合いの結果、劇場は同意し、すぐに契約を結び、5月に再びポーランドで同じシーズンに2回目の春運公演を開催することができたのです。5月の公演も3公演とも満席となり、成功を収めました。劇場の関係者もオープン以来初めて満席の連続です、と言いました。春運が公演している間、2023年の日程について、劇場の関係者と話し合いました。残念ながら、春運のスケジュールに合う日程がないそうです。今回は、すでに他の予約が入っているため、日程の変更には応じられない、とのことでした。簡単に諦めてはいけないと思い、乗り越えられそうもないと見えても、行いがたいと言われても、本当にできるかどうか試しにやってみてください、という主婦の説法をもう一度思い出しました。私たちは2023年に再び公演を開催したいことを劇場に伝えました。劇場が私たちの希望する日程を予約している団体に連絡を取り、別の日に予約の変更を検討してもらえないか。そうすれば私たちが必要としている日程に使用できると親切に提案しました。私たちはすぐにポーランドのダーファーデ氏たちに初少年のお願いをメールで知らせました。数日後、劇場から他の団体は日程を変更することに同意したので、その日程をあなたたちに譲ります、という返事が来ました。主婦に感謝いたします。その後すぐに、今まで出演したことのない、別のとても良い劇場の日程が届きましたが、劇場から提示された日程のうち、春運のツアーの日程に合致するのは、1日だけでした。今回この劇場は私たちの日程に合わせて変更することができません。私は再度、乗り越えられそうもないと見えても、行いがたいと言われても、本当にできるかどうか試しにやってみてください、という主婦の説法を思い浮かべました。そこで、その前に公演を予定しているヨーロッパの都市を探し、現地の協調人に連絡を取り、全体の状況を説明しました。ポーランドに何年も前から望んでいたとても良い劇場があったのですが、日程が決まりません。今は2日間与えられていますが、前の都市が最後の公演を取り消した場合、春運は1日早くポーランドに来ることができます。その協調人が春運事務所と情報交換の結果、公演の予定を変更し、最終日を明けて春運が再びポーランドに来ることが決定しました。その協調人に感謝したいと思います。主婦の多大なる慈悲に感謝します。ポーランドで再び春運公演を実現できたことに本当に感謝しています。主婦に感謝いたします。同州の皆さん、ありがとうございます。
皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみて
かは、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の